今日のテーマトークはノープです。はい、では映画 .com より解説読ませていただきます。ゲットアウト、アスで高い評価を受けるジョーダン・ピールの長編監督第3作。広大な田舎町の空に突如現れた不気味な飛行物体をめぐり、謎の解明のため動画撮影を試みる兄弟が辿る運命を描いた。田舎町で広大な敷地の牧場を経営し、生計を立てているヘイウッド家。ある日、長男 OJ が家業をサボって町に繰り出す妹エメラルドにうんざりしていたところ、突然空から異物が降り注いでくる。その謎の現象が止んだかと思うと、直前まで会話していた父親が息絶えていた。長男は父親の不可解な死の直前に雲に覆われた巨大な飛行物体のようなものを目撃したことを妹に明かす。兄弟はその飛行物体の存在を収めた動画を撮影すればネットでバズるはずだと飛行物体の撮影に挑むが、そんな彼らに想像を絶する事態が待ち受けていた。ゲットアウトでもピール監督とタッグを組んだダニエル・カルーヤが兄 OJ、ハスラーズのキキ・パーマーが妹エメラルドを演じるほか、ミナリのスティーブン・ユアンが共演と。はい。では、ここからネタバレ込みの話していきたいと思いますので、ネタバレ気にされる方がいらっしゃったら、ぜひ見てから聞いていただけたらと思います。はい。では、サオリの感想を伺っていこうかと思うんですけれども、原口さん本作いかがでしたか？
はい。私はですね、そう、この間の、マカリの映画バーの翌日に、ナンバーの東方の IMAX で見てきまして。
はい。
いやー、だからね、マカリのイベントの時、みんなが言うてるのなんやろな、思いながら見てて、あー、こういうことか、とか思いながら、最後、あいつが変形していく時はもうなんやろ。あいつかな、これなんかね、永遠にしか見えなかったんやけど、なんか、ここまで変形するんだ、というのが楽しみました。で、あとちょっと、兄弟が着ている T シャツのついて、ちょっと、いろいろ読み解きがあるので、それを話せたらなと思ってます。
はい。前田さんいかがですか？
ジョーダン・ピールの作品何気に全部劇場で見れてるんですけど、
うんうん、
結構その、毎回テーマ性が強いなというのはみんな思ってるとこだと思うんですけど、結構私今回、ノープに関しては、そのテーマ性の部分をちょっと読み解くことができなくて、うん、読み解くことができずに見ても全然面白かったんですけど、
うん、
ちょっとそこを他の人の話聞きたいなとは思ってました。あと、まあ、前回はキャンディーマンで、
うん、
まあ、ホラーだったんですけど、ほんまにこの監督は、もうその、ホラー描写というか、がすごい上手いんで、もう本当にゴリゴリのホラー撮ってほしいなっていうのは、見ててずっと思いましたね。
ちなみに前田さんは、どこで見ました？
私は、普通に東方シネマズ梅田で見ました。
なるほど。はい。マリノさんいかがですか？
そうですね。僕はちょっと普通の、大阪ステーションシティシネマの普通の劇場で見たんですけど、で、見た時は楽しかったけど、何この変な話っていうふうにはちょっと思って、まずなんか UFO みたいなの出てきて、なんかやべえぞってなって、じゃあどうするってなって、撮りましょうって。で、それで話が進んでいくって、まあ、結構変な話だなっていうふうには思ったんですよね。けど、そこになんかいろいろ、なんかまあ、見た時は結構ポカーンとはしてたんですけど、まあ、いろんな人の話とか、聞いたりとか、話したり喋ったりとか、あとまあ、自分でも考えてみた時に、結構すごくなんか、見せ物に対する熱い批評と、そこにまたなんか人種問題とかもちょっと絡めてきたりとかして、すごくなんか、めちゃくちゃ細かいレイヤーで重ねられてて、めちゃくちゃうまい映画だったんだなって、どんどん気づくことが自分の中で増えて、噛めば噛むほどに美味しくなるような、自分の中でもすごく楽しくなってくる映画でしたね。はい。
はい。僕はですね、見たのは、まあ、よくある普通の東宝シネマの普通のスクリーンで見ました。特に何があるとかでもない、スペック的には普通の映画館で見たんですけれども、むちゃくちゃ面白かったですね、本当に。むちゃくちゃ面白かったんですけど、ただこれ、明らかに IMAX の超縦長スクリーンで見ないと、目減りしてますよねっていうのが、すごい思うところではあって、話としては楽しめたけど、体験としては明らか欠落してるっていう感覚がものすごいあるんですよね。ちょっとそこに対する悔しさがあるというか、うん。まあ、できれば、これから見る人には IMAX で見てほしいけど、まあ僕この IMAX 案件って概念自体あんま好きじゃないのであんま言いたくないっていう気持ちもあるっていうね。まあなんか複雑な気持ちです。はい。あと、ジョーダン・ピールって基本対策エンタメやりたい人なんだなっていうのを改めて今回思いました。テーマ性とかメッセージ性もあるけど、それはあくまで材料でそっから先をエンタメやりたいっていう感じの人なのかなっていうふうには、まあ、僕は見てて感じた感じですかね。はい。では、ここから話を掘り下げていきたいと思うんですけども、原口さん、ここがっていう話なんかありますか？
いやー、最初にじゃあもうさっき言った、多分俺しか語らないだろう、T シャツ話をしていいでしょうかね。
どうぞ。
主人公の OJ が着ていた T シャツは、
はい。
あれは確か、マイケル・ジョーダンの T シャツなんです。
はい。
うん。
で、監督ジョーダン・ピールで、ジョーダン違いの微妙にずらしてて、で、結局、この OJ は、この謎の UFO らしき物体を取ろうとするんで、それを売り込んで一攫千金しようとすると。で、ジョーダン・ピールも俺はこんな UFO みたいなの取れるんだぜっていうのを割って、ある意味、ジョーダン・ピールを OJ 自身に映し出してんのかなっていう、ちょっといろいろと読みたりたりもしたり。
うんうん
うん、
で、片やですね、妹のエメラルドが着ていた T シャツなんですけど、ジーザス・リザードっていう、イエスのトカゲっていう意味のバンドの T シャツなんですね。で、これテキサス・オースティンで87年結成された90年代オルタナティブ・グランジのルーツ的なバンドで、ファンが熱いバンドで、インディペンデント精神を貫いたバンドなんで、このエメラルドが家を出て独立しようとする精神を表しているところもあったりと。で、このディーザス・リザードっていうバンドの有名なアルバムのジャケがあるんですけど、ダウンっていうアルバムがあって、それのジャケットはですね、犬がひっくり返って地上に置いてるっていうジャケットなんです。
ほう。
まさにこの映画のことを表してるようなことがあって、その辺で結構ファッションこだわったかなって勝手に読み取ってました。
へぇー。
っていうちょっと自分のバスケとか音楽の趣味から、はい。
すごいですね。T シャツに。
うん。
自分の趣味からちょっと勝手に読み取ってました。
うん。
まあなんかそういう細かいところにね、ネタがありそうな感じしますよね。うん、なんかそういう音楽使いからも、なんかね。
うんうんあるんだろうなっていうのはね、なんとなくわかるんですよね。もう T シャツとか一番何か埋め込みやすいとこじゃないですか。
はい。
もう、とりあえず何か表したかったら T シャツの柄に表したらいけますね、みたいなぐらい便利なキャンパスだと思うので、まあ、なんかやってるんやろうなって気がしますね、それは。
うん。
うん、そうだから、ジーザス・リザード今来てんのっていうのは結構衝撃ではあって、もう、だから30年ぐらい前のバンドではあるので、もう。
うん、なんか T シャツめっちゃ可愛かったなとは思ってたんですよね。全然よく分かってないけど。
ああ、そうそう。ああ、だからね、表のプリントはね、結構犬の吠えてる感じの可愛い感じやねんけど、バックプリントがあのバンドのやつやって、パッとなって。
うん。
うん、バックプリントがね、バンド名ずらっと出たので。
うん。
で、待てよ、確かって思って、そう、犬が宙に浮いてるジャケットだったよなと思って。
うん。
いいですね。そういうのが分かる瞬間ってめっちゃ気持ちいいですよね。
うん。
そうなんですよ、はい。
うん。
ノープの話題、T シャツから始まるってそうそうないいですよね。多分。
でも、出ないと後から俺話題挟み込みにくいよなって思ってね。ちょっと最初もうぶっ込みました。すいません。
はい。
うん。だからちょっとこれどう語ったらいいか結構迷うところだって、とりあえずは気づいたとこから始めていまして。
いや、もうそこは原口さんしかキャッチできないやつなので、
そうそうそうそう。そんな気づかんかったので
。うん。うんそうですね。前田さん、本作に関して掘り下げポイントありますか？
ちょっとこれどっから話すのが正解なのかなってちょっと悩んでるんですけど、うん、個人的に、
はい、
私、定期的にチンパンジーの凶暴性についてちょっと調べるっていう、
はい、
ことを、まあ、してるというか、なんなんやろ、その、よくあるじゃないですか。未解決事件とか、凶悪事件とかってこう定期的に知ってても、また調べちゃうみたいな。
はい、
そういう、流れの一環でチンパンジーの事件も結構定期的に調べるのが好きなんですよ。
うん、
で、今回チンパンジーの話、
うん、
話というかチンパンジーがモチーフとして登場して、
うん、
で、まあ、この話の中ではそういうテレビの制作に使われる動物であるチンパンジーが番組の収録中に凶暴になってしまうっていうとこなんですけど、大人になった、ちょっと名前全然覚えてないんですけど、スティーブン・イワンさんが演じてた、
はい、
誰なんや。
あ、ジュープ、
はい、
ですかね、彼。
あの子役の子が大きくなって、はい、で、UFO、
うん、
UFO というか、
うん、
カウボーイランドみたいなところ、
はい、
で、ショーをするときに、あの、昔の、なんか初恋の人が見に来たみたいな、時に、
うん、
あれ多分一緒に昔、はい、番組で襲われた人、
はいはいはい、
で、実際にあった審判の事件で顔をむしり取られるっていうのが結構、なんていうんですか、まあ、オマージュって本当にそんな感じの、
うん、
それを彷彿させるような見た目で登場してた
ん
で、結構その辺が私的には、さっきの原口さんの T シャツ、みたいな感じで、ああ、なんか、こっから持ってくるんや、みたいな、なんかちょっとこう、変にグッと来たとこはあったんですけど、
うん、
あの、チンパンジーのね、話って結構まあ、キーになってるのかなっていうのを思いつつ、
うん、
そう、正直あんまりちょっと私分かってなくて、
うん、
その話が、どう関係してるのみたいなところっていうのは、なんかちょっとみんなの話聞きたいなと思ってるんですけど。
確かに いや、僕、映画見終わって劇場を後にするとき、別のお客さんからの声が聞こえて、チンパンジーの話意味なかったな、みたいな結構言ってる人とか見て、やっぱ分かってないというか、なんか何やったんかなってやっぱ思う人は結構おるんやないかなと思うんですよね。いきなりしかも、うん、この映画、ド頭に出る描写ってチンパンジーのシーンじゃないですか。
うんうんうん。
あれ？これ UFO の話と関係するの？みたいな、やっぱちょっと困惑しちゃうというか。
うん、
まあ僕も最初、これは、あ？え？みたいな感じでしたけど、まあなんとなくこういうこと？みたいなのか、なんか後から気づくかな、みたいな感じでしたけど、僕も。
うん。まあ動物っていうのが、チンパンジーに限らず、馬が出てきたりっていうところで。
うん。
うん、まあね。
なんとなく、でもなんとなくでしかない。そのお客さんと同じレベルかもしれない。
でもまあなんとなく制御できると思ってた生き物からしっぺ返しを食らうみたいなのって今回たくさんあったじゃないですか。
うんうんうん、
猿もだし、チンパンジーもだし、馬もありましたよね。OJ のなんか撮影中に指示守らんで、後ろ足で蹴られるとかもあるし、
うんうん
うん、まあそれこそ UFO もそうですよねっていう今回のっていう。あれも生き物ですよね、あれも。
うん
うん、
っていう。そういうのは繰り返しまあ出てたっちゃ出てたんですよね、実はねっていう。
ちなみに、ジョーダン・ピールのツイートで、この元になったドラマの映像が流されてましたよね。
へ
ぇー。あ、そうなんですね。
で、それを見たら、
あれじゃないか。
なんか元ネタって、うん。あれも作ったんかな？チンパンジーとあの子のグータッチのあれとかも出てきてて。
あ
ー、うん、あ、こういうことかっていうのが見ると、映画を見た人だけがわかるジョーダン・ピールの動画ツイートがあって。
そうですね。劇中のドラマを実際にあったらって手で多分作ったやつでしょうけど、多分あれ。
だよね。うん。
うん、そうです。実際にあれがあったわけじゃないし。
うん。本当はあの、チンパンジーが出てくるシットコム番組の下り、急にあるし、なんやったらもう、本筋には全く絡んでないんですよね。
まあ、そうですね。本筋の話じゃないですよね。
うん、すっげえわざとらしいというか、本作の面白以外のテーマ部分はここですみたいな、これ見よがしだから、ちょっと面白くなっちゃうぐらいわざとらしいっちゃわざとらしいんですけど、うん、まああれがあることで、あ、なんかテーマあるな、みたいなのに気づけるというか、あれなかったら、ただのモンスターパニック映画なんですよね、うん、ただの。
うんうんうん、
あれがあることで、あ、なんか、またジョーダンピール言おうとしてるぞ、拾ってやるぞ、みたいな気持ちになるというか。
そうそう、
うん。まあ、僕的にはやっぱり、ただ撮られることで、映像を通じて消費されてきたものからの反撃っていう意図なのかなっていうふうには思うんですよね。で、
うん、
動物は基本的に見られることが嫌だと。うん、馬もそうだし。
確かに。
飛行物体もそうなわけじゃないですか。見られるのが嫌っていう。それは人間もそうですよねっていう。ただ見られるっていうのはストレスだし、それは一方的な暴力足りうるっていう。で、それをただ一方的にできると思ってたら反撃食らうぞっていう思惑なのかなっていう気はしたんですよね。見終わってから思い返してみたら。
うん。
うん。
そうですね。そこに見せ物というものに対する批評性みたいなのが出てくる。うん、話なんだなっていうのは僕もそこから後で気づいたって感じでしたね、うん、本当に、うん。見る側と見られる側っていうのがいて、いつもその見る側が上で、見られる側が下でっていう、
うん、
いう側が、まあいかにそれがどんなに無頓着に加害性を持っているかっていう話なんだろうなっていう。うん、
なるほどね、うん。それが今回は我々人間だぞって話ってことですね。
うん、
人間だし、それがガラッとも変わったりするっていう、今回。
うん、
人間が見てるかと思ったら逆襲されるので、
うん、
そこが変わっちゃうからまた面白いっていうか、
うんうん、
っていうところですよね。
その、本作のモチーフとしてすごい重要に扱われてる、馬が走る動画のモチーフあるじゃないですか。
うん、
はい、で、乗ってた黒人の騎手の名前は残ってないですみたいなのがあって、はい、やっぱ、ただ取られる人は暴力的に奪われているっていうことを示唆してて、
うん、
まあ、それに対して、やり返すぜっていう話なのかなっていうふうに思うんですよ。で、
うん、
やり返すのであると、我々は、取る側に回るのだっていう宣言な話だとは思うんですよね。
うん、
で、そうじゃないと、この話の原動力を理解できないんですよ。
うん、
なんであんな危ない目にあってまで、あの飛行物体を取らなければならない、動画に残してバズらなければならないみたいなの、命かけるほどの理由がどこにあるのかっていうのを、そういう映画史、あるいはもう歴史そのものに対する復讐だっていう風に思わないと、なんでってなると思うんですよ。その原動力何って、うん。そもそも、あいつを退治するとかじゃないんですよね。取るなんですよ。
そう。
だから、
うん、
そこがね、変だよねっていう。
あいつが、 やっつけられるかどうかは重要ではないんですよね。
うん、
そこがこの話のむちゃくちゃ変なところだと思って。
そう。
まあ、本作見てたら、やっぱジョーズ思い出すと思うんですよ。うん、もう、荒野でジョーズやってんなっていう感じの話だし、あと、僕思い出したのは、荒野のジョーズといえば、トレマーズを思い出して。
ああ。好きですもんね、山口さん。
うんうんうん。
で、トレマーズのグラボイズは下から来るけど、今度のやつは上から来るぞ、みたいな感じだし、
もうそんなキャッチコピーありそうやもん。なんか上から来るぞってありそうやもん。
その安全地帯設定とかも面白いんですよね。トレマーズは高いところにいたら大丈夫だけど、今回は屋根の下にいないといけないっていう感じになってて、
うん、
そういうとこがまあ、ザ・モンスターパニック映画だなっていう感じではあるんですけど、言うてもジョーズとかもあのサメをやっつけることが目標じゃないですか。
そうそう。
あるいはね、その、うん、やっつけるか逃げるですよ、普通のモチベーションって。
うん、
普通はね。でもそうじゃないんですよね。取るなんですよ。意味がわかんないんですよね。そこだけ追っかけたら。え？いや、逃げたらいいじゃないですか。あるいは、その、やっつけないといけないですよね。みたいな感じなんですけど、そうじゃなくて取るっていう。なぜかっていうと、いや、我々はずっと取られるという一方的な搾取を受けてきたから、今度は取るんだ、俺たちがっていう。俺たちが取って、取った側として名を残すんだっていう宣言だと思うんですよね。
なんか、すごい分かりやすい
。うん。
そう。そうなんですね。
一応、あれ撮って、YouTube ぐらいにどっかへ配信してもらって、一攫千金して、牧場を建て直すってことではないと思っててんけど。
まあ、モチベーションとしてはそういうこと
だと思いますけど、いや、その、本人たちのモチベーションは、まあ、それかもしれないですけど、うん、映画としてのモチベーションはそこにはないですよ、絶対に。
うん、なるほど。
そうそうそう。だって、
むしろ牧場の被害増してますからね。
はい。うん、もうボロボロっすよね。
で、何より命あってのものだねですし、馬はどんどんいなくなってるわけですよ。どんどん被害は拡大してるわけですよね。逃げたらいいんですよ。なんで逃げないかって言ったら、立ち向かわなければならないからです、それに。
はい。
歴史に。だから最後、よくね、ジョーズとかでもあると思うんですけど、おとりになって、こう、連れてくるシークエンスあるじゃないですか。はい、罠に引き込むために、おとりになって連れていくシークエンスがあって、最後、ここに来たっていう、ここで決めるぞっていうところで、やっつけるのが別にあれ、まあ偶然なわけですよ、あれは。
まあそうですね。
で、あそこで、なんであそこに連れて行ったかっていうと、どう考えてもあの井戸のカメラの上に連れてくるためなんですよね。
うん、あそこへ撮るっていう、うんうん、決定的瞬間を、うん。
で、本作のやっぱりあいつがやっつけられるっていうところが最大のエモーションじゃなくって、やっぱあいつを撮影した瞬間に最大のエモーションがあったと思うんですよね。あいつをやっつけるということでは、もうこの物語は完結しないんですよ。取らないといけないんです、あいつを。取ることで勝てるんです。で、その敵は、あの、UFO じゃないんですよね、うん。歴史とか社会とかなんですよ。
おー。
うん。いや、ほんと僕も同じこと思ってたんですけど、もうバリバリ綺麗に説明していただいて、本当に助かりますって感じです、本当。
で、なんか前も思ったんですけど、いや、私本当に、私の中のジョーダンピールはもう山口さんですからね。毎回思うんですけど。
いや、ね、でも、そうじゃないと、この話おかしいんです。どう考えても。
そう、おかしい。
あいつをやっつけることが優先されるべきなんです。
そう。上手なのに、やってることツイスターなんですもん。取らねえといけねえっていう。
そうそうそう。
おかしいんですよね。
ツイスターそうや。
うん。
ツイスターとか、ストームチェイサーやってるからっていう。
そこに俺の生きる目的あるみたいな感じなんですよね。そうそうそうそうそう。
そうそう。ね。
ああ。
いや、そこがね、この話の面白さというか、まあ、言い方悪いですけど、IMAX じゃなくても面白い部分はそこなんです。この映画の。
うん、
この話のモチベーションが面白いんですよ。
その意味をね。うん。
なるほど。
で、やっぱその撮ることの逆襲って、やっぱジョーダン・ピール自身にも含まれてんだなって思うんですよね。
う
ん、
そうですね。
自分こそが、この史上最大の見せ物である映画を引っ張っていくんだみたいな意志みたいなものに繋がっていくんじゃないかなって思って。なんかやっぱ今回もうもろにスピルバーグみたいなことやってるわけじゃないですか。なんかもう俺が黒人界のスティーブン・スピルバーグになるぞみたいな意志があるんじゃないかなってやっぱそこで思って。なんかそういう意味でもすげえ熱いなこの映画って思ったんですよね。
さっき原口さんが主人公にジョーダン・ピールが自分自身を重ねてるっておっしゃってたと思うんですけど、
はい。
やっぱ、むっちゃそうだと思うんですよ。だって、撮るやつが主人公ってもうお前じゃんってなるっていうのが、ね、あるし、やっぱ最後ね、主人公が、その西部劇を模したテーマパークで保安官の格好して決めて終わるってもう、その、もっ 最も白人的なエンターテイメント文化の一つである西部劇を最後に黒人が決めて終わるって、もう映画史に対する挑戦の宣言ですよね、もう。俺が次の映画の歴史作るぜっていう意思表明だと思いますよ、あれは。そうじゃないとあんなことやらないですよ。
いやー、なんかもう我々今めちゃくちゃめんどくさい映画オタクみたいな語り方してんなって我ながら思ってるんですけど。いやー、楽しい、でも。
いや、ほんと、私も見終わった時に、結構私のジョーダン・ピールの作品、あんまりその、咀嚼せずにいつも見て、
うん、
正直深いこと考えなくても、ビジュアル的な面白さがすごいので、あの人の作品がいつも。
うん、
だから本当に、見終わった瞬間に、このラジオでみんなの話聞こうって思う。
ここで聞こうっていうね。
でね、もう一個ね、ちょっと私の中でね、ちょっとわからないことがあって、スティーブン・イワンのやってたショーって、
はい、
あれってその、彼はその UFO というか、あの飛行物体の存在を知っていて、
はいは
い、あいつに馬を捧げてたというか食べさせてたみたいなことなんですかね。ちょっと私そこはよくわからなくて、うん、なんか馬をこう、OJ からこう、
うん、
どんどん飼ってたわけじゃないですか。
うん、
で、OJ は買い戻したいって言ってたけど、うん、なんか反応的にどうも、まあ、正直もう戻せないっぽかったじゃないですか、馬。
うんうん
なんかそれってもうすでに買い取った馬を全部あいつにあげてたってことなんかな。でもそこがちょっと私わからなくて。
そういうこと。
あのショーで何をやってたのか。
いや、あのショーで何やってたか全然わからなくて。
そうなんですよ、
うん。
そうなんですよ。
いや、でもそうかも。
まあ、多分、どうなんやろう。
いや、でも、それにしては、あいつも飲み込まれた、それまでうまくいってたのか、なんかその、で、結構そのチンパンジーの話の接点もあの人にあるから、うんちょっとあの人が何かしら知ってるキーな人になってんのかなとか思いつつ、
うん、
その辺がちょっと全然わからなくて。
多分僕なりの解釈なんですけど、うん、多分まあ UFO の存在は知ってるけど、馬をその食べさせたかどうかまでちょっとわかんないって、
うん、
で、この UFO を使って見せ物、出し物したいなっていうのは多分ちょっと出てたじゃないですか。
うん、
なんか。はいはい OJ がちょっと、なんかあの、明かりあるなって、おそろそろ近づいたらなんか劇のリハーサルみたいなのがあったみたいな感じやから。で、なんかそこで多分、なんとなくその UFO の特徴みたいな、なんか馬食べてんだこいつみたいなのが分かってたから、ああいう感じのやってみようみたいな感じでやったけど、まああんま理解してないから、まあなるよねっていう大惨事になるっていう。ことなんじゃないかなっていうぐらいかなって思ってて。で、やっぱりあと、チンパンジーの事件もあったので、自分にはなんか、そういうの制御できるんじゃないかみたいな、おごりがあったんじゃないかなと思うんですよね。
ああ、なるほどね。うん、ちょっと、そんな気がする、
うんうん。
うん。自分だけあの場で襲われなかったって、まあなんか結構特別な体験というか、すごいトラウマですけど、
うん、
何かやっぱ自分にはそういうのがわかるかもしれないというか、むしろ彼とチンパンジーは同じ側だったよねっていう、どっちかっていうとやっぱ見せ物側、
うん、
で、やっぱりなんか見せ物にする側によるなんかこうステレオタイプ当てはめられたりとかってされる側の、
うん、
まあ、被害者側やったから、うん、まあ、あそこで通じ合えたみたいな感じとかがあったりするんじゃないかなっていうのがあって。
うんうん、
やっぱでも、だからやっぱ彼にはおごりがあって、
うん、
結局なんか、彼がアトラクションでやろうとしたことって結局、見せ物する側、企画する側に彼も立っちゃうわけで、
うんうんうん、
まあ、それは OJ も一緒なんですけど、
うん、
見せ物にされてた側がされる側になっても結局やってること一緒っていう。
うん、
そのなんか、そこにやっぱ見せ物って何っていうことの批評性っていうか、関係性みたいなのがちゃんとこう行ったり来たりしてるっていうことなのかなっていうふうに思います。
それは、
うん、めっちゃ考えたんですよこれ、うん、
なるほど面白いです、
うん、確かにねこの話自体も結構暴力的な部分あるよなって思うんですよ。例えばねあのチンパンジーに顔剥がれた女性、
うんうん、
あの人って話上何の役割もなくってあえて言うならちょっとびっくり要素として差し込まれてるだけじゃないですか。あそこにいるのは、
うんうん、
あと予告で引きになるからとかそういう目的ぐらいしかあるようには見えないんですよね。
予告編でねちょっとびっくりしましたもんね。
だからそういう例えば顔の整形がそういう特殊な人であるとかっていうのってちょっとホラーの題材として入れたら面白いよねみたいな部分もあるし、あと見てて思ったところでジョーダン・ピール黒人のことめちゃめちゃテーマしっかり描くけど、アジア人の解像度低くねって思うところがあって、うん、今回のスティーブン・イワンもなんか アジア人結構雑やぞみたいな感じもしたから、結構なんか意外とというか分かっててやってるんかなっていう気もしたんですよね。いやもう見せ物なんでこういうの見たいじゃないですかって、ステレオタイプなものとかやっぱいるじゃないですかみたいな、ちょっと自覚的にやってんじゃないかっていう気もしたんですよ。そうじゃないとあんなわざとらしいことするって思っちゃうんですよね。ホラーって基本的に、その、マイノリティを恐ろしいものとして描くものじゃないですか、基本的には。病気の人がモンスターとして描かれたりとか、外国人が怪物として描かれたりとか、理解できないから怖いよね、モンスターだよねっていうものとして描くってことは、絶対に差別と紐づいてるわけですよ。それを言い悪いって今言いたいのではなくって、それを自覚的にやってんなって思うんですよね。あそこにわざわざああいう顔の剥がれた人を出すっていうのは、こういう人を出したら、見せ物として面白いですよねって分かってないとやらないですよ、あれは。そこが、いや、結局、取る側に回った暴力性を帯びるっていうことを理解してやってんなって思ったんですよね。
だからね、結構試されてますよね。
うん、
この映画から僕たち観客も同じ構造ですよっていうことを。
うんうん、いや、そうです。なんか、まあ、ちょっと違うかもしれないですけど、搾取をされてきた側が、搾取をされないようになりたいっていうだけじゃなくて、搾取をする側に回りたいってなるのって結構自然な流れでもあると思うんですよね。ある意味。
うん、
結構そういうこと多々あると思うんで、
うん、
なんかその皮肉性っていうのは確かにすごいあるなと思って、
うん。
うん、なるほど。
そう、もう、なんかやっぱ、世の中、僕たち含めてやっぱもう刺激が欲しいんで、やっぱみんな見せ物がみんな見たいっていう気持ちがやっぱ一緒ですよねっていう、そこでやっぱわかるというか、
うん。
うん。けどそこにはめちゃくちゃ暴力性があってっていう、
うん、
そこもしかも、いつ自分が見せ物側になるかもわかんないよねっていうところもが怖いし、
うん、
その視点が切り替わったりするのってやっぱり映画ならではな気がするんですよね。やっぱなんか、見てる側だと思ってたのにすごく見られてたみたいな気持ちにさせられるって、すごく映画的だなって思うので、なんかすごいなってこの映画って思いますね。
見られるようになるっていうので言うと、やっぱ最後の妹の視線なんですけど、あの UFO を撮った後、妹思いっきりこっち見てくるんですよね。
見てきてたね。
だからあそこでも撮る側に回ったから見る側にも回るぞっていう宣言のように見えて、うわ、もうなんかやばい、このまま観客に話しかけてきそうと思ったんですよ、僕あそこ。わあ、ダイヤの壁破れて話しかけてきそうで怖えって思って、なんかね、ヒヤッてしますね、あそこ見てて。なんか作品の世界観自体も壊れるし、ああ、なんか見られてしまうみたいな。やっぱ見られるのってびっくりするでしょみたいなことにも思えるし、いや今まで一方的に見てたけど、やっぱ見られるのって嫌でしょって、ギクってするでしょみたいな、ちょっと意地悪な何かを入れてきてるようにも見えるかなとは思いましたね。あと原口さんだけ IMAX で見てるわけじゃないですか。
もう、はい、
どうですか、その空の広がりって。
だから、しっかりと縦に中いるか、だから、てか逆に IMAX じゃないバージョンを見てないから何とも言えないけど、だから空の広がりも合うし、最後あいつがもう、むっちゃでっかくなってるのもしっかり全部映ってたし。
うん。
かな、うん。だから縦長を意識したとこはあるんかな、うん。
うん。
かなり、はい。映ってると思いますよ。うん。普通のバージョン見てないから何とも言えないけど。
うん。
うん、
いや、この映画ほんと空が映ってないと、結構目減りすると思うんですよね。体験としての厚みが。で、僕見たとこだと、空がしょっちゅう切れて見えなくなるんですよ。縦がないので。例えば、その、主人公が上を見上げるときに、主人公の顔だけにしか映らないとか、だから、空を見上げてるのに空は映ってないとか、あるいは移動中に背景の山々は見えてるけど、空はほとんど映ってないみたいな画面が多いんですよね。で、やっぱ本作って空が映ってないとダメやと思うんですよ。あそこの空白、何もないように見えるけど、いるんだわっていうのを常にこっちが圧として感じてないと、そもそも一般的なスクリーンだと、その空自体があんまりちゃんと映らないので、単に映ってないだけって感じがするんですよね。でも、ちゃんと縦長のスクリーンだと、空が映ってて、いや、あそこ空しかないように見えるけど何かがいるわみたいな感じを感じられるっていうのが、それがないとやっぱりね、なんかちょっとね、目減りしてたと思いますよ、本当に。
ってことは、山口くんの見たスクリーンだと、小屋の周りをあいつが飛び回ってるのがはっきりとわからんのかな。結構飛び回ってて、
いや、それがどのシーンかもわかんないんです。
うん。
それを言ってるのが、本当にね、むちゃくちゃ切れるんですよ、画面。
そうですね。
本当、いや、これ、狭いわって思いながら見てましたもん。この映画にやろうとしてることに対して画面が狭いわって思いながら見てて、
うん、
ちょっとそこはね、どうなのって思っちゃいますね。面白かったけど。
うん、
だから、最後、むちゃくちゃでっかく拡大展開するときも全部映ってたのかな？そっちは。
ね、口の周りだけ映るんですよね。
あ、
口の周りがバーって布っぽく広がるじゃないですか。
うん、
あのあたりに画面が寄ってるので、多分上の方の広がりとか全然わかんないんですよ。
ああ。
多分そうですね。うん。
だから余計ね、最後あれ、得体の知れないものに見えるかなってことは。
うん。そうですね。いや、それにしても、あの、UFO が展開したデザインですか？意味わかんなすぎてやばいですよね、あれね。何これっていう。
うん。
何ですかこれはっていう。なんかね、エヴァンゲリオンの使徒的な感じ？
うん、
ね。なんか、もう、エヴァンゲリオンの使徒ですよ、あんなん、もう、デザイン的には。もう。
あいつが生き物やったって分かった時は、絵にしか見えなかった。もう、あれが、もう、拡大した時は、いわゆる人間の臓器が広がると、こんだけでかいんです、みたいな感じには見えたかな。
うん、なんか、そんな感じに見えますよね。折りたたまって圧縮してるのが、バーって広がったみたいな感じはしますよね。
うん。
で、ひとまず、あの真ん中の四角い緑が、あれが口らしいんだ、どうも。
うん。
よ、あんな思いついたなぁと思う。クリーチャー的に。
まあね。うん。ほんま変ですもんね、あれね。何やられっていう、う
ん。なんか気づいたらでっかくなってるみたいな。
しかも、ね、名前 G ジャンですからね、あいつね。
あ、そう、G ジャンの。
G ジャンですからね。なんて適当な名前つけてんだと思いますね。
そう。
なんか、そのあたりからも結構この存在、マクガフィンっぽいなっていう雑な名前の付け方からしてっていう感じはしました。
うんうん、そうそう。だから、あいつが何者でもいいっていう宣言ですよね。
はい、
適当な名前つけるっていうのは。
うん、
あの、そもそもジージャンって、もともと飼ってた馬の名前ってことでしたよね。
あ、そっか。
まあ、そうでしたよね。
そうですよね。
もうなんか、軽い感じで付けましたぐらいなもんですよ、うん、これっていう。
うん。
なんか、犬に、ペットに名前つけるような感じの。
うん、
うん。
だから、ジョーズのサメ取った時のロボットもなんか名前ついてたじゃないですか。何やったっけね、名前忘れたけど。ホウジロザメロボットってあいつ名前つけてたと思うんですよね。
うんうん、
そのノリかなと思って、
うんうんうんうん。
まあ、ちょっと話戻しちゃうんですけど、やっぱ本作における空ってジョーズにおける海だから、やっぱ映っててほしいなっていう思いがすごいあるんですよ。ジョーズ、で海映っててなんぼというか、そもそも海が怖いっていう話じゃないですか。サメっていうのは海が怖いを理由付けるための存在であって、そもそもサメが出てないっていうのがあの映画の肝っていうのがあると思うんですよね。サメが全然出てないけど、いやなんか海入ったら食べられちゃうわみたいな、そういう恐怖がずっとあるっていうのがやっぱジョーズって映画の肝だと思うんで、本作においてもやっぱ、いやもう空が映ってる限りあいつがいるから危ないわっていう感じを覚えたいっていう、見ててね。
うん、
やっぱ通常画角だとそれが薄らぐっていうのがあるなっていうふうに思ったんですよね。
そうですね。確かにな。だってこれ撮影監督がホイテバンホイテマなんですよね。ダンケルクとか撮ってる人ですよね。ダンケルクとかも本当空の映画ですからね。そういう意味でもやっぱりこれは IMAX で本当は見た方が良かったのかなって気がしちゃいますよね。
そうですね。あと、素直に上手っぽいなっていうところむちゃくちゃいっぱいあるとは思うんですよね。
なんか私全然上手っぽいと思ってなかったから。
ああ、ごめんなさい。そっか。
いや、面白い。その上手っぽい前提で話してるのめっちゃ面白い。でも言われてみたらそうやったって思いながら聞いてます。
今良くないとこ出ちゃいましたね。あいつが近づいてきたら電気が動かなくなるっていうので、最後の作戦の時に風船をいっぱい膨らますじゃないですか。
は
い、電動の
風船膨らます、ね。お
いでやーっていう。
はいはいはい。はい、
スカイダンサーっていうらしいですけど、あれ。おいでやーってやつ。
で、あれで近づいてくると、うにゃーって倒れちゃうっていうので、見えてないモンスターの存在が見えるとかって、例えばその、ジョーズが近づいてきた時に V が沈んじゃうとか、 あとこれ、バーの時に教えてもらった見方なんですけど、ジュラシックパークとかで、恐竜が近づいてきた時に木がガサガサガサってなるとか、
はい。
はい。
そのモンスターそのものじゃなくて、その背景とか風景とか、舞台を使って、その接近を表現するっていうのの、新しい表現だなって気はしたんですよね。
うんうんうん。
近づいてくると、風船がパタパタパタパタって倒れるっていうので、で逆に起き上がってくると、あ、離れたぞ、みたいなのが判断できるって。
いや、しかもなんか、あのチョイスっていうか、あの風船人形みたいな。
うん。うん、
あのビジュアルのチョイスとかがほんとセンスあるなと思って。
うん。
なんかその、ジョーダン・ピルってこう、恐怖の本質が何たるかをすごい分かってる人だなと思うんですよね。なんかよく分からんけど怖いとか。
うん。
うん、結構過去作でもすごいそれ思うんですけど、今回も、なんかポップなんだけど、絵作り的には。なんかそのポップさがすごい怖いっていう。
うん、
あれすごい良かったです。あの風船人形の。
うん、いいですよね、あれ。
あれいいですね。
あと、なんかすっげえ無邪気にアキラ入れてきますよね。
ああ、うん、そうそう。ああ、やっぱ、根はやっぱり、ボンクラな映画オタクですよね、ジョーダン・ピールってっていうところが、今まで以上に出てて、微笑ましいというか。
そうですよね、なんか、いや、ジョーズやりたいぜとか、アキラやりたいぜ、みたいな。お前無邪気やな、みたいな感じは受けましたね。
あと、すみません。エヴァ見てないもうとして、エヴァ見はどこなんですか？ちょっとお聞きしたいんですけど。
変形した状態が使徒っぽいっていう。
ああ、なるほど。そうなんですね。
うん、
まあ、使徒もね、そもそも何かのオマージュだと思われるから、まあ、使徒がまあ、源流ではないと思うんですけど、
そう。
我々の世代的にイメージソースとしてはやっぱり使徒って言っちゃうっていう。
そこかなって。
うん、
そう。だから人によってはウルトラマンに出てきたブルトンとか変なやつみたいなイメージを持つ人だっているだろうし、
うん、
僕あとだってね、ゴジラの2000ミレニアムに出てくるあの UFO とかも思い出しましたもんね、見てて。
うん、ああ、懐かしい。
あれはモロですけど。
はい。
あと、あいつの布っぽい造形、なんか僕見ててカーテンがヒラヒラしてるみたいやなと思って、すっげー、はいはいはい、うん、昔の特撮でやってることのように見えたんですよね、
うんうん、
本当に布で表現してる感じに見るとか、うんうん、あと食べられた時の内臓表現があれ赤い布に囲まれてるだけな感じじゃないですか正直あれは、
うんうん
うん、
あれもなんか昔のねウルトラマンとかでもね別に怪獣食べられた時なんか赤っぽい背景のとこに行ってうわーとか言って人間が特撮で溶けていっちゃうみたいな表現ってなんか見たことあるぞみたいな今の技術で言ったらもっとえげつない表現っていくらでもできると思うんですよ。うん。なんか人間が溶けていく描写とかでも、80年代の時点でもっちゃんと特殊メイクで、わあ人間が溶けてるみたいなことできたと思うんですよね。もっと昔の素朴な感じのするモンスター映画のノリを感じるというか、ゴア描写にあんまり重きを置いてないというか、食べられちゃいます。それ自体が怖いみたいなとこに重きを置いてるように見える。うんっていう感じは受けましたかね、
うん。
今の感覚で言ったらもっとやるでしょって思うんですよ。あの人間が食べられるシーンとか。
ぐちゃ
って
ね、
うん。なんかしかもそもそもが結構やっぱりもっと機械的なものかと最初思うじゃないですか。うん、UFO っていうと、
うんうんうん。
それが生物だったっていうところに加えて、なんかちょっと硬そうなのにクラゲっぽいなみたいな。
うん
とことか、なんかそういう意外性の出し方も面白かったです。ほんまになんかあの吸い込まれてるとこ本当に、それこそなんか風船の中、風船というかなんかそういう空気の中進んでるみたいな感じで、あれでほんまに苦しいんかとか思いながら。しかも自分そんな感じなくせに、ちょっとそういう同じようなもの吸い込んだら、なんかこう苦しんじゃうんやっていうのもなんかちょっと可愛くて面白いなと思って。
硬いもん飲み込めないから吐き出しちゃいますもんね。なんかね、ドバーって言ってなんか、
うん。
弱いな、意外とみたいな。なんか。
あの脆さちょっと異常すぎてよ。ちょっと面白いですよね。
うん、
人間とか食べてたら、衣服とかにいろいろ金属とかついてるやろって思っちゃうんですけど、それは大丈夫やけど、風船とか食べたら爆発するんやとか、なんか脆さの基準が、
よくわかんないですよね。
でもあれはでっかい風船が破裂した時の爆発でやられたってことだよね、一応あれは。
だと思うんですよね。
うん。
うん、
いや、なんか、人間の骨とかも結構硬いぞとか思うんですけど。
ね。
意外とない圧に弱いっていう。
うん。
あ、だから、空気圧は強いってことで。
いや、なんかそのノリでやっつけられちゃうとこも、モンスター映画っぽくて面白いというか。
そうやな。
あ、それでいいんですね、みたいな。
そうそう。
あと、空気が入ってるものを食べさせてやっつけるってやっぱ上手やなって思っちゃうんですよね。
ああ、なるほどね。確かに。
うん、
あと僕、撮影監督の男の人いたじゃないですか、白人の。
はい。はい、
あの人、はいはいはい、かっこよかったなって。
はい。
不可能を撮るんだとか言って、なんか、なぜ撮るのか、なぜ登るのか、そこに山があるからだみたいなことを言う感じの人じゃないですか、あの人って。登山家みたいな。なんかそういうノリがなんかかっこいいなっていうのを思って、で、しかもまたあの人、後半の UFO 撮るぞって時に、カメラカタカタって回すカメラが IMAX カメラじゃないですか。
そう。
あれ。
もうなんか、もう笑っちゃいますよね。
笑いますよね、あれは。
ね。いやー、IMAX シアターで IMAX カメラとか見たかったな、カタカタすんのっていう、ちょっとそれはちょっと心残りでしたね。IMAX で見れなかったことの。
うん、あれを IMAX カメラで撮ってるってね。なんかもう不思議なメタ構造だよね。だから、デジタル IMAX でアナログ IMAX を撮ってるっていう。
いや、僕、全然詳しくないんですけど、IMAX カメラってあんなんなんですか？
うん、だから横にこうくっついてて、
うん、
で、あれを交換するのは結局、耳テントの中で、しっかり当てらんようにせなあかんらしくて、
う
ん。
そうですよね。うん。
非常に、うん、デリケートなもんっていう。
うん、うん。
それをね、電気屋のエンジニアにさせるっていうね、修理エンジニアに。
うん、
それは失敗するわなっていう感じでしたけどね、あそこは。
あいつと飲み込まれちゃうけども、手巻きのカメラのフィルムはなんか転がっていってるから、あれはあれで映像残ってんじゃねえのってか思うねんけど。
ああ。
あのフィルムの行く末がちょっと気になったりする。
まあ残ってるかもしれないですね。うん。
あの、カメラマンの人、めっちゃ勇ましいですけど、死んじゃうじゃないですか。
はい、飲み込まれて。
うん。やっぱあの、俺は撮る側、っていう油断があったのかなって思うんですよね。
ああ、なるほど。
自分があの UFO に食べられるってことは、撮られる側に回るっていう意味もちょっと含んでると思うんですよ。飛行物体自体カメラっぽいとかレンズっぽい見た目してるし、基本的に撮る暴力の与え合いみたいな映画だと思うんですけど、
うん、
彼は俺は撮る側だから撮られることはないよねっていう、だから大丈夫、今までも大丈夫だったしっていう感じがあるのかなと思って、
うんうんうん、
本作、俺は大丈夫、今までも大丈夫だったからっていう人は死ぬんですよね。
ああ。
確かに。
で、自分は大丈夫と思ってる人っていうところに、そのジョーダン・ピールのテーマ性をちょっと入れてんのかなと思って、グレイのマスク被った子供が牧場の建物の中来てたじゃないですか。
はいはいはい。
あれって、例えばね、黒人の子供が白人の家に同じことやったら多分殺されるんですよ。
はい。
あれがやれるのは、向こうが黒人だからやれるんだと思うんですよね、
うん。
やり返したら過剰防衛になるからっていう油断があるんだと思うんですよ。で、逆に主人公は馬を追っかけていくときに、よその私有地に入るのめちゃくちゃ警戒してるんですよね。
はい、
だから黒人の身でよその私有地に無断で入ったりしたら殺されても文句言えねえからすっごい警戒してるんだと思うんですけど、やっぱり黒人はこれまでの経験でそういう警戒心があるから生き残るし、そうじゃない人たちは自分はやり返されないと思ってるから死んじゃうみたいな構造はちょっと入れてる気はするんですよね。そのためにあの私有地に入るとかっていう描写をやってるような気はするというか、黒人の立場として私有地に入るっていうことの意味は分かってないはずがないと思うんですよ。そこを無自覚にやるはずがないんですよね、絶対に。それは多分入れてるかなって気はしましたかね。
うん。
じゃあ、それに対して、電気屋の修理エンジニア、エンジェルが一番こう、ニュートラルな人間というか、普通にビビるし、
うん、
食われらんように鎖巻きついたりとか、
うん、
ニュートラルの位置として置いてんのかな、エンジェルを。
うん。うんうん、結構彼変な立ち位置ですよね。
なんかでも今回見て思ったんですけど、なんかジョーダン・ピール現状最強の監督なんじゃないかって思えてくるというか、
うん、
なんか結構今までの映画とか見てて全部オリジナルの脚本じゃないですか、
うんうん、
原作もないオリジナルの脚本で、うんうん、でなんかそれでこうコンスタントに撮り続けられてて、しかもすごく変な映画、
うん、
珍妙な物語の映画撮れることができるって、
うん、
なんかまあちょっとシャマランにもちょっと近いのかなって思ってたんですけどそこなんとなく、うんけど、シャマランと違うのは、堂々としたスピルバーグのような映画が撮れることなんですよね、ジョーダン・ピールって。ちゃんと映画っぽい、もう真面目な、なんかもう堂々とした映画が撮れるって、
うん、
で、それでオリジナルの脚本でちゃんとお金出してくれる人がいるって、なんか最強じゃね？この人っていう今現状っていうふうにはちょっとすごく思ったんですよね。
うん。
うん、
そうですね。いや、確かに、今時オリジナル連発して、ちゃんと評価も得てるし、当ててるってなかなか、稀有。
そう。
だなって感じしますね。そうだなって。
うん。
うん。
とか、スピルバーグが挙げたけど、ジョーダン・ピールは未知との遭遇ともしては見てええんかな。まあ、オチ的な話しちゃうけど。
まあね、そういうところも要素としては全然あるかなって思いますよね。うん。まあ、ただなんか、ジョーダン・ピールの映画って変な設定の話は多いけど、珍妙な映画にはないじゃないですか。
うん。
やっぱそこがね、シャマラニストとしてはやっぱシャマラにはジョーダン・ピールになれないんだなっていう、こう謎のこうね。シャマラは真面目にとって珍妙になれる男なので、やっぱね、ジョーダン・ピール真面目なんですよね、そこね。うん。
確かにね。
まあ、どっちも好きやけどね。うん。偏愛までにはいかないのかもしれない、ジョーダン・ピールは。もしかしたらちょっと思ったっていう。
マニオンさんのシャマラン愛も結構イカれてるなって聞くたび思うんですけどね。
そうですね。ちょっとね、ぶっ飛んでるかもしれないですけど。そうそう。そうなんですよ。真面目にやって珍妙にできる人と、こうなんかね、珍妙でしょって言って真面目に撮るってやっぱ違うなっていう過程と結果が、こう。
うんうん。確かに、僕オールド思い出したんですよ。見てて、
うん、
映画というか、見る見られるの話だし、閉鎖空間の中で、何か物語的な映画作り的なことをやるっていう感じがオールドっぽいなって思ったんですけど、うん、やっぱ見た後の舌触りというか後味は全然違うんですよね。
うん、
ノープはそうそう大作映画見たなって感じしたけど、オールドはなんか珍味食べたなみたいな。
そうそうそう。
なんだろうこの味、美味しいのかもよくわからんぞみたいな味の料理だったっていう感じだったんで、そこはやっぱちょっと、
僕多分なんですけど、シャマランがノープ取ってたら、
うん、
チンパンジーの下り、うん、絶対本筋に絡めてくると思いません？
ああ、絶対
やると思う。絶対こう、UFO の影響でチンパンジーがあって、絶対丁寧にやるんですよ。けど話破綻するんですよねっていう。
あそこあるんかな思った、今回。うん、最初はそう思ってもったな。
そう。絶対そういう作りするなって思ったから、やっぱね、そこはね、ジョーダン・ピールとのシャマランの違いというか、似てるようでちょっと違うなっていう感じはちょっとしましたよね。
殿下の宝刀出たなって感じが。
ちょっとバーの時に似たような話して、磨いといてくださいねって言われたんで、ちゃんと研いできました。
いや、やっぱ、ちょっとシャマラン好きな人は、ぶっ飛んでんなって思いましたもん、その話聞いた時。はい。まあ、そんな感じですかね。
この、
いきますか。
はい。では、そんな感じで、ノープの話は終わっとこうかなと思います。次回、前も言ってましたけど、ブレッドトレインでいいのかなと思ってたんですけど、どうでしょうか。
はい。
いいと思います。
他何かありますか？
なかったっけ？まあ、
いや、
気になるので言うんだったら、
うん、
魚の子ですかね？みたいなって言うと、今週。
あの子。あの子はじゃ
あ。いや、魚の子ですかね、気になってるの。
あ、魚の子。
ああ、はいはい。魚の子ね。
うん。で、山口が言おうとしたのは、この子は邪悪。
あ、そうです、そうです。
この子は邪悪もなかなかな話ですよ。ちょっと冒頭言い忘れたけども。うん。視野で言いまして。なかなかえっくいことしてる話です。えっていう話です。うん。そうね。ある種のクライマックスとかオチを見るとな、ひえってなる話です。はい。
明日からなんですね。
そうですね。今回、うん。9月1日公開がね、ちょこっとあって。
ファーストで狙い
と、ね。マリオンさんが言ったのは魚の子？
はい。
うん、ちゃう。
あ、魚の子です。
はい、それを言いました。
魚の子ですね。
それを言いました。
魚の子ね、ちょっと気になってます。
うん。まあ、でも。
オチを言うとあれだけは、ある意味ね、マリオンさん好きな話です。
あ、魚の子ですか？
上半期に、うちらで語った作品に似てるところがあります。
ああ。
ほう、ほう。なんだろう。なんでしょう。
結局作品が言いたいことはこういうことなんだなっていう話があって。
なんだろう。まあまあまあまあ。とりあえずはブレッドトレインでいいですか？
はい。
いいと思います。
はい。じゃあ次回ブレッドトレインでいきたいと思います。はい。 では、お知らせになります。9月も映画の話したすぎるバーを開催する予定です。場所は大阪の南森町にある日帰りイベント型カフェバー週刊もあり、日時は9月24日土曜日、オープンが19時、クローズが23時となっております。今回3連休の中日ですので、もしかしたらいつもより来やすかったりするかもしれないので、よかったら遊びに来てください。はい。T シャツ企画とか将来的にやりますか言ってたやつ。
そうですね。
どうやろ、地味ハロウィン的な企画。
そうですよね。10月末やったらちょうどハロウィンやし。
そうですね。10月は映画の T シャツ着てくるか、仮装。
仮装。
いや、仮装って言っても、もうできる範囲でいいんですけど、はい、この間なんか決めましたよね。何やったっけ、決めたんですよ、この間。
決めた
我々4人がやるやつを決めたんでしたっけ
そう。なんか最低限のことでできないか。なんかマリオンさんが、
トンボですよね。
何でしたっけ、
魔女宅の。魔女宅のトンボじゃなかったでしたっけ。
あ、トンボ、魔女宅のトンボ、うん、か、え、何でしたっけ、飛行機の話の人。
あ、風立ちぬ。
堀越二郎。
風立ちぬ。あ、でも、風立ちぬは西野さんとかもなんか合いそうですね。
そう、
勝手に人のやつ決める。
勝手に。
なんかあの、持ってるものさえ来て、無理やり押し通したらいける程度の仮装。仮装っていうのかな。まあなんかそういう、今日のテーマは、みたいな。
うんうん。そうですね。
なんかあんまりハードル上げてば、絶対するの大変なんで。
う
ん、
ハードル上げたら、まず僕らがやらんとダメになりますからね、それ。
いや、そうです。まあね、この4人はやるんですよ。山口さんも、もう尾崎豊かって決まりましたから。
ああ。昔やったらね、僕、ダース・ベイダーのスーツ持ってたんですけど。
ね、よくやってましたよね。
ガチや。
もう持ってないんですか。
ガチや。
ちょっと手放しちゃったんですよ。
そうなんや、
はい、かさばりすぎて
悲しい、
うん
うん、じゃあまあ何かやる方向で、10月末の映画の話したすぎるバーは映画 T シャツかプチ仮装でお越しください。
はい、
9月はノンテーマでいいですね。じゃあ、
はい、9月はノンテーマで大丈夫
9月は普通に遊びに来てください。普通のバーとして遊びに来てください
はい、このくだりもちゃんとこれ乗るんだな、これこの感じ乗らんかと思ってた、なんか
でもそうやな、告知は大事やからな、長い時間をかけて
確かに今からね、
はい、もう今回から告知しといて、想定しといてもらうっていう。
なるほどね。
2ヶ月ありますからね、皆さん、
はい、準備期間ね、はい、
お願いします。はい、では次回ブレッドトレインでお願いします。またこの番組ではリスナーの皆様からお便りを募集しています。番組の感想、次回テーマ作品の感想などご自由にお送りいただけると幸いです。また次回バー開催情報、ポッドキャスト次回テーマ作品の告知も行っておりますので、ツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。あとこの番組のイメージキャラクター、映画の話したすぎる猫かっこかりをあしらったグッズを販売していますので、よろしければご購入くださいませ。はい、今回新しく猫のトートバッグと猫のクッションを新しくラインナップ追加しましたんで。
おー、したね。はい。
はい。
おー。
一回見てくださいっていう。買ってまでとは言わないので、あー、こんなことしそんなぐらいの感じで見てもらえたら。はい。お便り受付先、ツイッターアカウント、グッズ販売サイト、いずれも番組説明文に記載しております。はい。それでは映画の話したすぎるラジオリニューアル第80回、ノンポー会を終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。